tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Namo tassa
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
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 Buddham saranam gacchami.
Buddham saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Dutiyampi buddham saranam gacchami.
Dutiyampi buddham saranam gacchami.
Dutiyampi dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi sangham saranam gacchami.
Dutiyampi sangham saranam gacchami.
Tatiyampi buddham saranam gacchami.
Tatiyampi buddham saranam gacchami.
Tatiyampi dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi sangham saranam gacchami.
Tatiyampi sangham saranam gacchami.
Panatipata velamani sikkhapadam samadhiyami.
Panatipata velamani sikkhapadam samadhiyami.
Adinnadana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Adinnadana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Kamesu micchacara velamani sikkhapadam samadhiyami.
Kamesu micchacara velamani sikkhapadam samadhiyami.
Musavada velamani sikkhapadam samadhiyami.
Musavada velamani sikkhapadam samadhiyami.
Sulamelaya majjhapamadattana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Sulamelaya majjhapamadattana velamani sikkhapadam samadhiyami.
サドゥサドゥ
サドゥサドゥサドゥ。
心行 節終末でがで腹がで腹そがで文字そわか苦毒をもてあまねく一切に及ぼし我らと主上と皆共に仏道上善ことを
四部誓願はね、終わった後に、法話の後に最後に読みますのでね、ちょっと待ってくださいね。はい、今からね、ちょっと1時間ちょっとお話しいたしますので、もうちょっと姿勢をゆったりとお座りください。はい、そうですね。私ら12月の10日にインドから帰ってきて、もうすぐに鎌倉の木造の家やって、のリトリートやって、でその後先週はね目黒不動の方でやって、で今年本当に久しぶりに一本案でのあれですね。ただね、1月はね、もう何もしないというか、特別なことないので、毎週、一本案でやります。2月の第1週までね。で、その後ね、2月は、涅槃会接が入って、それから目黒さんがあって、で、それで最終、一応が、今年とほぼ同じで関西学院さんの方へお邪魔します。だから関西の人ね、ぜひ関西学院の方へおいでください。ただね、これ関西学院が主催なんで、関西学院のある、心理学の教授が主催って形になるので、申し込みとかそういうのはそちらだし、その関西学院の関係者というかな、が結構いらっしゃるので、ちょっとすぐに埋まっちゃうと思いますのでね、ちょっと気をつけておいてくださいね。告知やったらちゃんとお知らせしますからね。で、その前に西宮が日曜日で、土曜日に名古屋でやる予定です。で、その金曜日にもしかしたら名古屋で出版記念講演ができたらなと。で、今ちょっと名古屋の数人の人たちが、話し合ってるところなんですけどね。そしたら、出版記念講演と普通の名古屋でのマインドフィネスの会を、ね、やります。それはね、マインドフィネスの会もほぼ決まっていて、浄土真宗のお寺でやります。そこはね、全く新しいお寺ですね。ですので、名古屋の駅からも歩いていけないことはないぐらいの近いところにあるので、 それは詳しいことまたお知らせいたしますね。はい、それでね、今先週の土曜日ですね、12月22日に朝日カルチャーセンターで、永井仁さんと藤田一生さんと私と3人で、仏教定談をやって、あれはね、まあ、3時間でね、最後質疑応答入れるはずだったんだけど、気づいてみたらあれもう9時じゃないってねなってね、うわ9時で、まあ、すいませんもうここで終わりますってなったんで、ちょっと質疑応答の時間全く取れなくて本当申し訳なかったんですけども、なんだけど、ちょっとねあまりにもいろんな内容が詰め込んであったんで、一つ一つのね消化がなかなかできなかった。私自身も、まあ、本人も できなかったんだけど、まあ、多分皆さんも聞いていても、ね、できなかったと思いますか、あるいはなんか消化不良で終わってしまった部分もあっただろうし、あるいは何て言うかな、この問題が出たのに十分に私らが答えきれなかったってとこもあっただろうし、でそうなんだけど、その時に、ね、取り扱ったのは3時間で手に負えるような問題ではなかったわけなんですよ。っていうのはちょっと言い訳っぽくなるんだけども、ただその代わりに、あの日に取り扱った問題の、考えていく上で、はっきりしたことってねあるわけね。これはこういうことなのねってね、まあ、要するに考える材料ですね、考える材料の、A という材料、B という材料、C という材料ね、今いろいろ集まってきて、でその一つ一つの A という材料がはっきりして、 B という材料もはっきりして、 C という材料もはっきりしたっていう、そこはね本当はっきりしたんですよ、いろんな面で。でじゃあそれを合わせてどういう結論になるのってところでちょっと紛糾してるんですけども、だからちょっと紛糾しちゃったんで、なんか結論がきれいには出なかったんで、でそれでちょっと消化不良っていうかね、っていう人感想もちょっとあったんですけども、私としてはねとても3時間で出るはずないよねって最初から思ってたので結論出なかったことは別にそうだろうなと思うんだけども、私としてはそれを考える上での材料がねはっきりしたっていうのが結構大きくて、結構どころか圧倒的に大きくて、でそのはっきりした材料を使って、その後その後ですね、今日まで1週間くらいかね、主にポアのサンガの人たちと、まあ、チャットでねずっと話し合ってきたって感じですね。それがチャットがかなり長すぎちゃったみたいで、だからちょっとチャットのね音はね消しといてくださいね、消しとかないとうるさいと思います、あれ消せますよ本当に、わかりますね、ちゃんと iPhone の設定のところでね、 iPhone なり Android のところでねやってじゃないと、そうしてくださいね。はい。でね、それで今日はね、この、ただね、チャットっていうのは本当人数制限してるのでっていうか、制限した中で話し合ってたので、とても、なんていうかな、全然公開情報では当然ないので、でまあ、その中からね、今私が、公開できるようなことをちょっとね今日はお話しできるんではないかなと思いますね。なんていうかなですね。でそれで、まあその時にもね、22日の土曜日ですね、にも超越的っていうのと超越論的っていうのが出てきたし、でその中でマインドフルネスとか慈悲とか、まあ、生じの問題ですね、があったり、それからまあ私がウペッカっていうのも入れたりね、してたので、そういうまあそれはもう散々今まで話し合ってきた問題だからあれだと思うんですけども、ちょっとね新しいエンドとして非二元っていうのがね出てきて、非二元ですよ、二元は だからノンデュアリティとかね、普通英語ノンデュアリティを英語をただ日本語訳したのが非二元ですね。二元ではないってことですね。二元というのは主体と客体ってことですね。まあそういうのがあって、それがそれを、私多分ね、一方案のポッドキャストでそれを取り上げたことほぼないと思います。一方案のポッドキャスト、まあマインドフルネスとね、慈悲っていうで、まあ、最近はちょっとウペッカっていうのを入れてきて、で、まあ、マインドフルネスっていうのは明晰な意識による観察プラスウペッカだよねってね、言って、まあ、それで、まあ、終わってるのがマインドフルネスの定義はね、皆さんがどんなマインドフルネスの講座行こうか、マインドフルネスね、いろんなレベルのね、仏教のレベルから Google さんの方向からね、あるいはなんかヨガの先生たちがやるようなマインドフルネスからね、いろんなレベルのマインドフルネスいっぱいありますけども、あんまり臨床心理士さんたちがやるようなねマインドフルネスからね、まあ、どこの講座に行こうが、そこで話されるマインドフルネスっていうのはもうこの2つの要素しかないです。明晰な意識で観察するってことね、それとそれをウペッカでやるっていうね、ウペッカねやる、もうそのそれぞれのマインドフルネスの説明を分解するとこの2つです。それでも完璧に抑えきれます、ね、なので、まあそれで最近はウペッカって言い始めてるんですけども、ですね。で、なので、まあ、特にこの私の本ですね、このマインドフルネス×禅の方で、まあ、特によく取り扱ってるし、まあ、光の中のマインドフルネスでも扱ってるので、ね、それはいいかなと思いますけれども、でそういうふうにマインドフルネスとかね、ウペーカとかに関してはさんざんもう本も出すほどね、で毎週ポッドキャストも主にそこを主題として、話してきているので、と思うんですけども、非二元というのはね、ほとんど私自身も取り上げたことないし、ことだったんですけども、 本としてもね、ポッドキャストとしてもね、まあ、大体本というのは、ポッドキャストをまとめたで、ただ単に文字起こししただけじゃなくて、まあ、マインドフルネス×禅はこれはもう完全に書き下ろしです。完璧ね、書き下ろしだけども、ただまあもちろんポッドキャストで話していることをただ書いてるだけなんで、同じだろうって言われても同じなんだけども、だけどその中でね、非二元っていうのは、どうぞどうぞ、もうここ一気にここに入っちゃって、どうぞどうぞ、もうそれ置いて、話したことないはずなんですよね。で、なぜ話したことないかっていうと、ちょっとね、正体が分かんなかったからなのね、正体がね正体が分かんなくて、なんていうかな、言ってることは間違いではないんだけども、言ってることは間違いではないね、主体と客体がないっていうのはその通りなんだけど、だけどなんかこれどうしても、どうぞどうぞ、なんかそちらに入っちゃって、どうしてもね、はいそうですよねとは言えないところがあって、でそのはいそうですねって言えなかったり、まあじゃあ、これ素晴らしいからって、まあ、ポッドキャストの中で紹介するなんてことはできなかったんですよ。で、何なのこれはってね、ずっと思ってたんだけど、その謎もね、ようやく解けました。どういうことなのかね、まあこれもちょっとおいおい話していきますね。で、あと あと山かっこの私ですね、山かっこの私、さんざん、ポッドキャストを聞いてる人もね、大丈夫ね、まあ今これはこっちがね鍵括弧の私で、こっちが山括弧の私って言って、これもともとね永井仁さんが若い時に使ってたのかな、でそれを藤田一生さんが使、まあ定談の中で使って、でそれで永井さん自身ももう一回使い始めたっていうね、そういう経緯のあるところなんですよね。でこの山括弧、まあ、大体山括弧の私、鍵括弧の私と山括弧の私で、まあ、第四図第五図と、まあ、大体似通ってるっていうような、ね、印象を多分皆さんぼやっとは持ってるかと思いますが、そこら辺がねもうちょっとはっきりしてきたかなっていうとこですね、うん、だから今日はねちょっと山括弧の私にまで多分入れないと思いますけども、その非二元ですね、非二元、非二元ね、ノンデュアリティですよ、もういいか、ノンデュアリティね、はい、いうもの、これね大体同じ問題だっていうことがだんだん分かってきたんですよ。で どういうことかをねもう一回言いますね。はい、でね、今回ね私らは11月の半ばからね13日からインドへ行って。一番長い人で4週間いたんですけどもで その結果として本当にいろんなことが分かって、はい、これが菩提樹ですよ、菩提樹ね、まあ この下でお釈迦様が悟った菩提樹から4代目ぐらいなのかな種だけあれしてスリランカで育てられて、スリランカのまた戻して、まあいろんな、まあ、歴史があるんですけれども、まあまあそんな同じ菩提樹である必要もなくてね、菩提樹は菩提樹だからねまあ象徴的なね、ブッダガヤの菩提樹ですね、まあそこで、まあこれはゾンサー・ケンセリンポチェ のフェスティバルで、まあリンポチェがいて私がここにいてってね、そんな感じで、いうものですけども、このね、まあ要するにここが、まあ要するに原点なわけですよね、仏教のね原点で。ね、でこれ以上の聖地っていうのは仏教の場合ないんですよ。だってさ当たり前じゃないですか。まあ、仏教の聖地ね、まあ、日本にもあるし中国にもあるし、いやね、タイやミャンマーやスリランカにもね、結構スリランカも結構いっぱいあるんですよ。スリランカはインドがすぐに仏教が来た国なので、なんか2000年前にお坊さんたちがお風呂っていうか行水ですね、池がため池があってここでやってたっていう場所を実際あるんですよ。で実際入れるのね、そうね。だからスリランカ行くと おっとってね、そのなんか1000年2000年ぐらいすぐ越えられちゃうような場所はスリランカにはありますね。でまあそういうふうにいっぱい聖地っていうのはあるんだけども、まあ、チベットったらもういくらでもありますよね。グルリンポチェがどうしたこうしたってね、いうような場所はいくらでもあるわけですよ。でそうなんだけども、まあ仏教の聖地ったらまあここにとどめを刺すわけですね、ブッダガヤにね。ですか、だから何が言いたいかというと、まあ、仏教はこの2500年にあまりにもたくさんいろんな発展があったんだけれども、でもとギューッと濃縮しちゃえばここだよねって話になるじゃないですかね。それでここをポイントに、ここをねじ、なんていうかな、根拠地として、いろんなことを考えていくと、 なんかちょっといろんなことが見えてきて、でそれと今私らがずっと今やってることが全部つながってきた、ね、だから一本案のね、まあ、私もそうなんだけども参加の人たちね、今回も一本案の参加が20年以上行ってますの でその人たちが、非常になんか自信を持って帰ってきた、つまり普段日本でやっていることとこのブッダガヤの場所ですね、それがリンクしているっていうねことですね。リーさんそこ熱くない？大丈夫？大丈夫ね。はいはい。うん。なんですよ。で要するに ここをやれば今やってることがわかる。でどういうことかっていうとね、今から言うのはものすごく大雑把な話ですよ。大雑把な話をしますよ。まあ時々大雑把なしちゃった方が物事で分かりやすい場合があるからね。まあただ大雑把すぎてちょっとニュアンスを落としちゃう場合もありますけどね。まあ私、仏教ってまあ大体南伝と北伝っていうまあ2つあるわけね。南の方に伝わったのと北へ伝わったのとね。でそれ結構違うんですよ。違うわけね。でこの21世紀が面白いっていうのはその2つを見ることができる、見ることができるだけじゃなくてそれを中へ入って実践することができる。誰が、さっきノーマルピープルってあったけどノーマルピープルがね、普通の人がね、ノーマルじゃない人ね、例えば玄奘三蔵とかね、三蔵法師がね6世紀ぐらいか6、7世紀ですね、中国からはもう本当にシルクロードを通って、どれほど大変かね。それで ようやく奈良の大学へ着いて、奈良の大学着いたけども中国から来たばっかりだから言葉ができなくて年に2回入学遅延を落とされたっていうね、そういうことをねこの間聞いてきたんだけど、まあそうやって並んだまで来て、でそれでサンスクリットマスターしていろんなことを勉強して、でそれで原点持ち帰って、でそれで国家事業として勧約したよねって、まあそういうとてつもない天才でもあり、なんていうかな、運にも当然運にも恵まれたわけだしね、途中でシルクロードで死んじゃった亡くなったお坊さんたちもたくさんいたんだろうしね、だからそういうなんかものすごく特殊な人が特殊な状況で、その自分の置かれた環境を乗り越えて何かに触れるってことは今まででもあったんですけれども、今はね違うんですよ。私らが普通の人間が普通にこの北と南を両方とも体験できてしまうっていうことなのね。でまあ私の場合はそれ両方とも2つの伝統で、出家して2つの伝統でしっかり勉強した人間なんですよ。ね、でそれでそうするとね、なんていうかな、片方しか経験してないくて、もう片方はちょっと情報だけとかね、テキストで読むんだとか、なんか人に会ってちょっと、短期間だけレクチャー受けたとかね、いうのとは違って両方経験しちゃうとそれによって初めて見えてくるものがあるのね。まああるんですよ。でなんていうかな、ある我々がある伝統の中にいるともうこの伝統の中にいるからこれが当たり前なわけね。で当たり前 でこの中で勉強して教育を受けるから、まあ、これが全部自分の中に入ってくるわけですよ、ね、でそれでもう片方へ行くとまた全然違う伝統で、でちょっといろいろやってくるとそのうち見えてくる、あれちょっと待ってよ、ちょっと待ってほしい、こっちにはあれがないじゃん、 でこっちにはあれがないじゃんっていう方が見えてくるんですよ。でその伝一つの伝統だけにいるとこれないじゃんっていうのが分かんないわけね。分かんないんですよ本当に。でこっちの伝統でたっぷりやって、それからちょっと向こうへ行ったで一生懸命やった時に、あれこれないよね。でそのこ、あこれないよねって気づくのにも時間かかるのよ何年かも行ってすぐに分かるわけじゃないのよ。そんなもんじゃないのよ。だってそこにこれはありませんな書いてるわけないじゃないですかねこれはありませんってな、こんなの書いてないんですよ。何も書いてないんですよ。でその伝統の中でも本当にたくさんの教義とかいろんな実践とかがあってね。でただそれをただ勉強して一生懸命実践するだけなんですよ。でそういうことをやるわけね、その伝統の中に入るってことはね。でそれで、こっちの伝統でやって、で向こうの伝統でやってた時にしばらくして気づくわけね。で、あそういえばこれなかったよね。でもう一回出て、これがないってことは一体何を意味するのっていうことをもうまたいろいろ考えなきゃいけないわけなんですよ。本当に。で、そんなに簡単な話でなくて、だってそんなことどこにも書いてないもの。だって普通本っていうのは、大体この一つの伝統の中で勉強した人が書く本なのね。でまた こっちの伝統の中で勉強した人が書く本なんですよ。その本が大体全てじゃないですかね。でそうするとそんな本いくら読んだって、私らの伝統の中にこれがありませんな書いてるわけないじゃないですか。そんなものはね書いてるわけないんですよ。でだけども、その2つを実際にやってみるといろいろ見えてくるものがあって、でどういうことかっていうと、まあ昨日もちょこっと話したんだけど、まあ、2つですね、1つがメソッドですね、具体的なメソッド。でもう1つが、世界観というか、世界をどう見るかっていう、この2つですね。この2つがあって、でまあそれぞれは、この具体的なメソッドがあるない、それから世界観があるないっていうね、ものすごく大雑把に言うとそうなるんですよ。で、だけど要するにメソッドだけあって世界観がない、世界観はあるけどもメソッドがないって、両方ともちょっとごめんなさい不完全ですよね。あんまりこういうこと言いたくないんだけどでこれを合わせるとどうなるんですか。合わせると2つあるんですよ。メソッドがあって世界観があるって、結局そういう話になってくるんですよ。でまあこれはねものすごい反発食らうのは分かってるんだけども、ちょっとね、それがこの山括弧とか非二元とつながってくるのでね、ちょっとちょっと話させてくださいね。でどういうことかっていうとね、まあこれもどっから整理したらいいかな。まあ、具体的なメソッドからいきましょうね。具体的なメソッド、仏教の場合の具体的メソッドっていうのは、まあ、はっきり言うとマインドフルネスなんですよ。マインドフルネスっていうのが、ブッダの瞑想の、核にあるものですね。これはもう別に歴史的学問的に証明する必要もないというか、もう完全に証明されてるんだけどもお釈迦様が何をね教えられたか、ね、 まあまあオーソドックスにアナパナサティとかね、そういうふうに、マインドフルネスを使って、まあ、瞑想すること、修行することを、まあ、勧められたっていうのは、これも否定しようがない事実としてあるわけですね。それはね。で、そうなんだけども、逆に言うと、このマインドフルネスっていうものが、なんかはっきりしなかったっていう、もう伝統もやっぱりあって、でこのまあいいですか、一つの伝統は前、まあ、もう仏教の瞑想、仏教の修行法イコールマインドフルネスって、これはもう本当に、常識中の常識で、この伝統に属している人が全員がうなずく、あのお坊さんたちも在家の人たちもみんなね。でもう一方の伝統の中では、マインドフルネスがあの仏教の修行の中心であるとはあんまり思わない。だから全然ピンとこない。ピンとこない。で、それはもう私がもう生き証人で、私はこっちのね、マインドフルネスというのは言われない、言われていない伝統の中できっちりと修行して、その後でマインドフルネスに出会って、マインドフルネスが全然分かんなかったっていうね。まあこれなんだから、いやそれは私が特殊な人間じゃないですよ。まあ私特殊といえば、ちょっとあの普通の日本のお坊さんよりか30年早くマインドフルネスに出会ったというだけで、まあそれは私と一生さんがね、あのアメリカ行ってたからなんですけども、アメリカへまあ行ってたんで、日本の人たちよりか30年早くマインドフルネスに出会ったっていう話だけの話でね。まあただ30年早く出会ったっていうのはもう圧倒的に有利で圧倒的に有利で、なぜかって30年たっぷり考えることができたってことなんですよね。だからまあこの間あの中日新聞と東京新聞にね、あの文章あの2回にわたって記事書いたけども、あのそこにね全部書きました、いろんなことね。でそれで、仏教そのものである、だから、まあ、これここにね、実は仏教そのものって書いてあるじゃん。これはまあ、あの私じゃなくて中日新聞の編集者の人がついてかけ、あの見出しつけてくださって、ね、ではいや、あその通りだなと思ってそのまま OK というかね、そのまましたんですけども、実は仏教そのものっていうだけでもわかるでしょ。どういうこと？こっちの伝統ではマインドフルネスが仏教そのものなんですよ。だからこれをわざわざ実は仏教そのものなんて言う必要がないわけね。だって仏教そのものなんだからなんですよ。そんなことミャンマー人誰も言わないですよ。スリランカ人誰も言わないですよ。タイ人誰も言わないですよ。なぜ？当たり前だからね。太陽は東から昇るよねなんてわざわざ言わないじゃないですかね。で実は仏教そのものっていうのはどこで言われてるかっていうと、この日本のこういう新聞で言われているわけね。なぜ？当たり前ですね。マインドフルネスが仏教そのものとは普通思われていないからなんですよ。いいですか？それがあの新聞の読者、要するに新聞ね、あの新聞社の人たちは読者がどう思ってるか常に気にしてますから、ああ当たり前ですね、新聞記事書くのにね。だから新聞記事っていうのはいつも読者がこう思っているから、新しい知識を与えるか、あるいは全然違うこう思ってるから実はそうじゃないんだよっていうようなふうに、まあ記事を書くわけじゃないですかね。だからこれはどういうことかというと、マインドネスは仏教そのものだとは思っていないってことなんですよ。これすごくないですか？これすごいんですよ、本当に。なぜ？事実としてはマインドフルネスは仏教そのものなの。これはもう否定しようがないんですよ。だけども一方で、まあ、新聞の読者っていうのは雑世間じゃないですかね。雑世間で、ね、日本の世間ですよね。日本の世間っていうのはマインドフルネスは仏教そのものとは思っていないっていうのが で、それはなぜって言ったら、それはあの日本の世間だってそれはあの勝手にそう思ってるんじゃなくて、みんな仏教の、ね、お坊さんたちの話を聞いてそういう結論になってるわけで、ね、だから日本の仏教界っていうのがマインドフルネスを仏教そのものとは思っていないってことなんですよ、ね、でそれは分かりますよ。30年前私そうだったんだから、30年前私は曹洞宗から派遣された開教師としてね、アメリカ行って曹洞宗の座禅を教えてた人間なんだけど、それがマインドフルネスとは仏教そのものだと思っていませんでした。思っていませんでした、うん、あの今さら嘘ついたってしょうがなくて、だからマインドフルネスが仏教そのものだってね、ティク・ナット・ハンさんなんかが盛んに書かれていて、何なんだこれはと思って、ね、いう話なんですよ。だからマインドフルネスが仏教の中にあるよねって話だったら分かるじゃないですかね。ああそれある、あ知らなかったですっていう話になるけども、ま、仏教というのがあって、入れ物があって、その中にマインドフルネスがあるよね、だったらばそれに気づくか気づかないかとかね、あまあありますよね。だからまあそんなこと言ってんじゃないですよ。仏教イコールマインドフルネスなんですよ。ですか？だから仏教イコールマインドフルネスと思っている伝統があって、仏教イコールマインドフルネスと思っていない伝統があってっていうのが事実としてあるわけ。だからマインドフルネスの位置づけっていうのは そういうものなんですよ。ですか？でだからここでね、あのいやいやマインドフルネスはなんていうかな、あの一般の企業でね受け入れるためにとかね、心療内科で受け入れるためにとかね、教育現場で受け入れるためにわざわざ仏教のあれを隠しているんですよとか、まあ、そういう話でもないんです。それだったらそう大した問題じゃないじゃないですか、ね、NHK さんがねあのマインドフルネスの作るときに、いやマインドフルネスというのは仏教からなんかあのいいとこだけ取った科学的な方法ですってね言って、だから要するに、NHK の番組としてなんかある宗教をやってるんじゃないですよっていうね、まあまあ、そういう担保を取ってるんだけども、あのだったら話 は簡単なんですよ。で そんな難しい話じゃなくてね、だけどもある伝統ではマインドフルネスは仏教そのもので、ある伝統ではマインドフルネスは仏教そのものとは思っていないっていう、これはちょっとかなり大問題ですよね。そういう話なんですよ、ね、でそれでで、それでメソッド、さっきの話をやると、ある伝統ではメソッドがあるけど世界観ないよね、で別のでは世界観はあるけどメソッドないよねっていう話でしたね。それで、このそうなるともう分かるでしょ、お釈迦様が残されたメソッドっていうのはやっぱりマインドフルネスが中心なわけなんですよ。でそれがうまくこっちの伝統では伝わってなかったとなったら、それはどうなるかっていうと、こっちの伝統はメソッドがないって話になってしまうのね。でそれは多分本当なんですよ、実際問題として。でそれはまあだから私が30年前に、マインドフルネスに出会って、マインドフルネスが全然ピンとこなかったから、まあその後いろいろあって、まあとにかくマインドフルネスの本場へ行って、でまあそこであの実際に修行した。修行したってことはどういうことかというと、あるメソッドを使ったって話ですね。ブッダのマインドフルネスっていうメソッドを使ったって話ですね。で、まあ、あのミャンマーではね、まあ、いろんななんとかメソッド、なんとかメソッドっていっぱいあって、それは大体あのそれを最初に始めた人、まとめた人の名前をつけていて、あのマハシメソッドとかね、マハパオメソッドとかね、シオミメソッドとか、まあ、いろいろあって、だそれはただ単にパオ制度っていう人がまとめました、マハシメソッド、マハシセヤドという人がまとめましたというだけの話で、で、まあ、それはメソッドごとに多少違いがあったとしても、それは全部マインドフルネスメソッドなんですよ、全てが。ですか？だから ミャンマーで教えられている全てのメソッドは、まあ、多少いろんなそれをつけた制度の名前がついていろいろ、いろいろ分かれていたとしても、全てを一言で言うとマインドフルネスメソッドなんですよ。いいですね。で、まあ、そういうマインドフルネスメソッドを使うことで一体何が分かるかっていうと、あれ？こんなの私知らなかったぞっていう話になるんですよ。つまりメソッドを使うことで我々はあるところへ行けるのね。行けるの。ね。で、このメソッドを使うことによってある場所に行けて、で、その場所は初めて行った場所なんですよ。いや、本当に、本当に。つまり、ミャンマーでマインドフルネスメソッドを使わなかった以前は知らなかった場所なんですよ。これも正直に言います。ね。で、それで、そのマインドフルネスメソッドを使うことによって未経験の場所へ行けたっていう話なのね。そういう話なんですよ。ってことはどういうことかっていうと、このなんていうかな、ある場所に自分がいて、で、まあある場所にいて、でここに メソッドっていうものがあってね、あるメソッドを使うことによってここからここへ行けて、ってことは逆に言うと、このメソッドを使わない限りこれは知らなかったんですよ。本当に。だからなんていうかな、で、これを知らないままにいろいろ話してもあんまり意味ないよねってことじゃないですか。だからさっさとメソッド使ってこれ経験した方が早いじゃないですか。で、私はメソッドを使わなかった修行もたっぷりしました。本当にたっぷりしました。で、メソッドを使った修行もたっぷりしました。で、その結果としてメソッド使ったらこれいけるよねって話。メソッド使わなかったといけなかったから。非常に単純明快な話なんですよ。これおかしい話として。で、このあるメソッドを使うことでこの場所に行けて、で、そうするとこの場所は実在する場所だよねって話になる。だけども逆に言うと、この実在する場所はメソッドを使わなかったら行けなかった場所なの。ってことはどういうこと？メソッドを使ってない人にとってはこの場所は実在しないっていうか、ピンとこない場所であり、リアルでない場所であり、でしょうね。だから結局この単純な話で、だからなんていうかな、で、私がこのメソッドをね隠してるわけじゃないじゃないですか。毎週教えてますよ、これ。私土曜日、昨日も教えたし、今日もこの後ね、教えるっていうか、まあ一緒にやるわけなんだけど、で、私これ完全にオープンにしてますよ。隠してなんかいないよ、本当に。だから、で、本にも書いてあるし、本にも書いてあるし、瞑想インストラクションはポッドキャストとして聞けるしね。だから、まあ一方に来るのね、大変な人は、まあ、その あの録音した、ね、ものを聞いてもらってもいいけども、まあただねやっぱり来てもらった方が早いからね。で来てくださいね。来てもらったらメソッドをちゃんと、完全にオープンにして、ね、でまあこのメソッド、あのそんな今私がやってるのは、ミャンマーでやったことそのものではないです。それは認めます、ね、でそうなんだけど、まあ、あのミャンマーで教わったこととあと日本の人たちのこと、そして、まあ、ある場所へ行くためにはまあ何て言うかな、この一番効率よくて一番シンプルで一番誰にもできて一番失敗がないメソッドを、まあ、この10年かけて磨いてきたって話ですね。ね、今例えば体をあのなんていうかな、手のひらを感じるとかね、あれは10年前になかったんですよ。4、5年前に入れたわけね。で、あと青空のフォーカシングっていうのも数年前に入れた、だけで。だからこのメソッドは、まあ、10年間ずっとあの毎週実際やってみてみんなの反応見て、あどうもダメだよねっていうのをやって、あちょっとできたできた、あよしやろうやろうってね感じで、まあ、少しずつやってきて、でこのメソッドを使ったらここへ行ける。でこれは行った人ならあこういう場所が実在するよねっていうの分かる。でこれを使わなかったら分かんないから、だから使わなかったら これは何て言うかな、想像の産物っていうかピンとこないっていう話なのね。でどういうことかっていうと、何て言うかな、そんだったらさっさとメソッドを使ってこっちをとにかく行ってみてよ。で隠していないし完全にオープンだし。で毎週やってるし、ね、毎週やってるし、日帰りのもやってるし、泊まりがけのもやってるし、これだけオファーしてんのに、いや、やらないのはあなたがやらないだけじゃないってね、私がこれを隠してるんだったら、まあ、文句言われても、もう皆さんが、ね、あの、まあ、皆さんお勤めてたらいろいろ忙しいでしょうから、ね、有給休暇を多少使ってもらって、あの5日間、ね、あれして。ね、まあ、ただあの私らは今まだ自前のねリトリートセンターないのであれなんだけども、まあ、だけど今はね曲がりしながらもいいとこ借りてるじゃないですかね。この間の鎌倉の木造の家だってね、みんな一人一部屋ちゃんと与えてるでしょうかってねだからまあ今はねあの自前のはなくてもあのいろいろな場所を借りてレンタルで、インドにまであるからね、インドに南北にあるんですよ。ディアパークとバジュラダーツセンターっていうね、2つのリトリートセンターを1年に1回あの使えるようになってますので、あのでキリスト教の木造の家はほぼ全国制覇しちゃってるし、あと残りは広島だけなんだけど、まあ広島あの柳田さんが前は院長さんだったから今度借りますけどね、あのであらゆる日本の寺をお借りしながらあのやってて、ね、だから、こういうのはとにかくさっさとやっちゃってこれを経験してほしいんですよ、私としては、ね、でなぜそんなことを言うかっていうと、やっぱり実は仏教そのものっていう題から分かるように、実は仏教そのものとは思っていなかったっていうのがあって、でってことはマインドフルネスというのが仏教の実践方法の核にあるはずなんだけども、それがそこに全然ピンとこなかったということは、どういうことかというと仏教の実践方法そのものがちょっとあんまりはっきりしなかったっていう話になっちゃうじゃないですか、ね、でそうすると実践方法がないとここへ行けないって話になるんですよ、ね、でここへ行けないっていうのはどういうことかっていうと、今私は何て言うかな、ある一人の人がって話じゃなくて、100人なら100人、1000人なら1000人の人がってことですよ。でだから まあ、1万人の中にね1人ぐらい天才ってどうせいるんですよ。まあどうせって言っちゃいけない。だからその人たちはもう勝手に行くんですよ。勝手にこう勝手に行くわけ、ね、だからそんなのは関係ないんですよ。そんなの関係ないし、ね、今言ってんのはあのさっきあの金子まりさんが書いたとか、ね、私の友人の金子まりさんがイブリン・アンダヒルっていう人のね本を翻訳されてんだけど、そこその本が Practical Mysticism で A Little Book for Normal People ってね、 Normal People だから普通の人たちに送る小さな本。あ、そうか、だからこれはあのミスティシズムってアブノーマルな人たちがやるっていうね。だからミスティシズムっていうのはちょっと危ない人たちのっていうのが多分もしかしたら西洋にはあるのかもしれないけども、そうじゃなくてノーマルな人の、ね、ためですね。だからまあだからそれと同じでね、だからアブノーマル、いい意味でも悪い意味でも、まあ、両方使うでしょうけども、まあ、そういう例外的なエクセプショナルな人は勝手に行くわけですよ、ね、だからそうじゃなくてノーマルな、その他大勢ですね、1万人のうちの9999人の人のための方法なんですよ。1万人の1人はもう勝手に行ってよねって話だからね。それは知ったことじゃないですよ、私はね。そんな私は責任取らないし、私が責任取ろうとしてるのは1万人のうちの9999人に対してなんですよ。で、その普通のノーマルの、ね、特別な、ね、持っていない人たちでもこのメソッドを使ったらここへ行けるよねっていう話、ね、でそれこそがまさにブッダが教えようとされたことじゃないですかね。まあ、ブッダの話、まあ、知ってると思うけども、まあ、悟った人だったら、まあ、インドの歴史上いっぱいいたわけですよね。だけどそれを全然誰にも知らせずにそのまま消えてった。でそういうのをパッチカブッダと言いますかね、独覚とかね言いますね。でこの 我がブッダ、釈迦牟尼ブッダの特徴っていうのはそれを伝えようとされた、そしてそれに成功されたわけね。でその成功した場所はサルナートなわけですよね、最初にね。でまあサルナートで私とリエさんとでねやったけど、それを成功したんですよ、ね、でそのまあ、成功したのはなぜかって言ったらゴビクっていう、まあ、もともとシダルタ王子と一緒にやってた、まあ 特別な訓練を受けた人たちだから、まあまあ、うまくいったわけだけども、でもそれをもとに、このメソッドをブッダは練りに練ったわけですよね。そして練りに練ってこの中心になるべきなのがサティだよねってなったわけですね。サティっていうね、サティがマインドフルネスだよねってなって、でこれが中心なんですよ。ってことはどういうことかっていうと、そのマインドフルネスがはっきりしなかったっていうことはちょっとこれはまずいんじゃないのっていうね、つまり仏教のメソッドの核の部分がちょっとあんまりはっきりしなかったよね、だからちょっとここへ行けなかったよねっていうのがあって、でそれにどうやら気づかれたのが道元禅師 でそれで道元禅師が最後の頃に強調されたのが念っていうものですね。で不毛念で、念っていうのはもちろんサティのことだから、だからこのサティっていうものが仏教の実践の核になきゃいけないよね。だけどちょっと待てよ、これは私はないじゃんっていうことに気づかれて、なんでないの、え、何自信ではないか、はい、気づかれてこれまずいんじゃないのっていうのが八大人格でしたね。と見ればそう素直に見た方が私は早いと思うのね。だってそれはね、確かに分かるのよ。じゃあ今までは我々は実践方法知らなかったんですか、なんかちょっとなんかあれじゃないですかね。でもいいじゃん、知らなかったものをついに知ったんだからね。で知ったら1万人の9999人がここへ行けます。これは もう一方のワンダラメソッドはかなり洗練されてきたから、いける、いけてる、いけてるいけますね。まあ座禅会来てくれて、精神とか来てくれたらそれは保証します、なんて言うと毎週来てるのにとか言わないでよね毎週来てるのにまだ行けないとか言わないでねね、でそうなんだけども、もう一方でだから私がこっちからこっちへ移動して、でマインドフルネスメソッドをやって、と思ったのは、あれ私はこれを知らなかったな、つまり今まで知らなかったところに今自分は実際に入っていけてるなっていうのが、もうワクワクドキドキしたけども、じゃああれは何だったんだって話になって、だからみんなに私が言いたいのは、さっさとみんなこのメソッドを使ってこっち行こうよっていう、そういう話なんです。単純、非常に単純明快な話なんですよ、ね、だけどそれにはね、ちょっとプライドが邪魔するわけ。なぜ、じゃあ我々は今までメソッドなかったってことなのっていう話になっちゃうじゃないですかね。まあ実際そうなんだけども、だからまあそれはいいから、メソッドなしに頑張ってきたことはじゃあ無駄になるかって、そんなことないんですよ。まあ、とにかくいいから、もうとにかく座ってね、メソッドなしでもいいから、とにかく座ったことによる何かがやっぱり溜まっていくわけね、いいものがね。でそこにメソッドっていうものが入ればもう一発なんですよ。それこそロケットでたっぷりと燃料があって、でそれでそれに着火すれば一気にバーンって飛ぶような感じでね。でそれなしに今までなんかこの座禅したこともありませんなんてね、いう人がただメソッドやったらうまくいくわけないんですよ。それは本当にロケットを飛ばすだけの燃料が全然溜まってないから、ね、だから日本メソッドなしに闇雲に今まで瞑想してきた人たちこそメソッドをやってほしいわけ。なぜ、皆さんのその燃料はもうたっぷりと溜まってるはずだから。だけど燃料っては着火しなかったら意味ないじゃないですかね燃料だけがありましたっていうねじゃあそれにちゃんと火をつける方法があれば、このロケットを飛ばすだけの爆発力になるっていうことなのですか。でそれで、まあこれが一つね。でもう一つが、こっちの伝統の中には この伝統に あるものがないよねっていうこと、ね、でそれが、世界観なんですよ。世界観ね。でそれで、どういうことかね、ずっとこれも今まで散々説明してきたからいいと思うけども、ね、まあこの世界っていうのはなんか苦しい世界だよねってね、苦しい世界だよねっていうね、でまあこの世界にいろんなものがあるよねってね、あって、で私らはこういういろんなものに対して執着するか憎むかいろいろしちゃうよねってね。だからそういうね、何か欲しいっていう気持ちと何か嫌いだって気持ち、それがいろんな苦しみを生んじゃってるよねってね話で、だからそのだからもっと得ればいいよねとかね、嫌なやつをぶっ潰せばいいよねっていう話じゃなくて、そういう好きだとか嫌いだっていう気持ちが苦しみを生んでるから、それがだんだんとなくなれば苦しみはなくなるよねっていう話になってきますよ ね。でそしたらどうすればいいのっていうことで、まあ自分の心を見てね、 でこういうあのものを見て、で心の対象と心そのものとね、自分の体とそれを見て、でそれがみんな無常であり苦であり無我であるよねってね、やっていく、ね、でやっていくうちにまあこれがきれいにゼロになるよねって話になって、ね、ゼロっていうゼロになりましたっていう話になって、でゼロになって初めてああもうむさぼりとか怒りとかなくて、でそれで要するに苦しみを生むもうあれがないよね。だからなんていうか仏教っていうのははいはい、今年最後までか、はい、いやここ座ってここ座って、なんか仏教普通の仏教校の人は死んだら終わりとは思ってないから、悪い意味で思ってないんですよ、悪い意味でっていうのは。だからあもう死んだらもう全部終わりとは思ってなくて、どうせ生まれ変わるわけね、生まれ変わるわけね。で要するに基本的にこのまあ要するにこの世界っていうのは意味もなく苦しい世界なんですよ、基本的に。その意味もなく苦しい世界から一旦出たと思ったらまた入ってきちゃうよねってね、これが輪廻ってことの意味だって意味ですからね、仏教区の人が考えてるね。だからやっと終わったと思ったらまた繰り返す、やっと終わったと繰り返すってね、でそういうこと自体をもうやめたいっていうことね。でそれでこれが完全にゼロになって、ゼロになってようやく苦しみから解放されましたっていうはずだったんだけども、でまあ一応これがテラバダの瞑想だとね最終地点になるなってるわけね。いやどんなメソッドをちゃんと読んでくださいね、ウジョーティカセアのでもいいし、まあそういうみんな読めばまあこれになってね、なんだけどもまあこれである限りは別に世界観がどうのこうのって話ではなくなっちゃって、でだけどもまあこれもこの間定談ちらっと言ったけども、まあ定談だけじゃん、まあしょっちゅう言ってることだけども、まあ要するにテラバダの瞑想だとの最終段階だとゼロになっていいよねって話では止まらなくて、これを認識しろって話に当然なってきてね、だけどもだって認識する主体っていうのはここにいっぱいあったわけで、ここにあって、ね、でここにある限りは、まあ、この私がいろいろ認識するよねって話だったんだけど、その今までの普通の認識する主体が何もなくなっちゃって、何もないところを、何もなくなったところを認識しろってね、どういうことなのって言ったら、全然別の普通の我々の意識とは別の何かがあるよねっていう話で、これは別に論理的にそうなるでしょ、ね、でだけどもだからまあここ精神的なナーマと物質的なルーパとがあって、ナーマルーパがまあそういうふうに生じて滅して生じて滅している、ね、そしてそのナーマルーパが消えました。でそのナーマルーパが消えて、でナーマも消えるんだから、ナーマっていうのがもう認識主体じゃないですか、ね、その認識主体が消えたのを見てるよねっていう話になって、じゃあこれは一体何なの、これはナーマルーパであるわけがないよねって話になって、でだけどもこれは世界観の中に入っていないから大混乱、大混乱じゃないわ問題の意味が分かんないって話なんですよ、ね、でつまり今日言ったでしょ、2つのものね、メソッドと世界観ね、メソッドと世界観ね、世界観ね、でこの メソッドがあるか、メソッドあるけども世界観ない、世界観あるけどメソッドがないっていうのがあれでしたね。こっちが丸でこっちがバツで、こっちが丸でこっちがバツでって、まあ、そういうことなんですよ、ね、でそれで我々は、まあだからこのこっちとこれかね、世界観はあるけどメソッドないよね、メソッドあるけど世界観ないよねっていう、ね、そういう話ね。でそれでメソッドがあるからここまでいけるんだけども、あのこのゼロポイントを見てるものですね。だけどもこのことの意味が分かんない、なんで世界観がないからっていう話なんですよ。で逆に世界観あるけどメソッドがないよねってなる人はのはどういうことかというと、普通の自分ではない何かね、本当の自分だとか、あるいは仏性とか如来像とか、まあ散々いろんなあの大げさな言葉あるんだけども、だけどそれを感じる、リアルに感じることができない、なぜメソッドがないからっていうね、だけの話だったんですよ。ね、でそうすると、この2つが合わさる、つまり世界観とメソッドの両方が分かればもう分かるよねって、そういう話なんですよ。ただこれだけの話なんですよ。だから世界観があってメソッドがなかった人たちはちょっとねメソッドをやってほしいのね。そしたらすごいことになる。でメソッドがあるけど世界観がない人たちはすいません、あなたたちがやってるメソッドで到達する地点はちょっと根本矛盾を含んでないって言いたいわけね。そのメソッドの最終地点はちょっと今までの世界観じゃ説明できないでしょ、全く新しい世界観を持ち出さないと説明聞かないでしょうっていうね。そしたらなぜ新しい世界観が必要なのかが分かってくれるって言いながら、いまだに誰も説得できていないっていう私なんで、まあ一方に来てる人は説得できているけども、一方に来ない人たちをいまだに説得できていないっていうね、この2つのポイントでね。まあ説得されちゃった人が一方に来るから、まあここにいる人はもうみんな説得されてるんだけど、あのそうじゃない人は説得できていないっていう、ね、はい。じゃあそれでそれでようやく非二元の話ができるわけね。あのでどういうことかっていうと、非二元っていうのはそれ自体はまあ正しいんですよね。まあ非二元って分かりますね。あの簡単なことですよ。主体とね、あの普通は主体が客体を見てるよねっていう話で、主体と客体は別だよねって話でね。だけど非二元の人たちは私が亡くなって世界と一つとなりましたってね世界に溶けてしまいましたなんてね、でそこで無常の幸せを感じましたって、まずお得意じゃないですかの人たちがね。で何なのあれはってね、ずっと分からなかったんですよ私。まあ、言いたいことは分からなくはないよ、あなたが言いたいことはね。だけどごめんなさい、あのなんかねちょっと私引っかかるものがあるんだよねって、その引っかかるものが何かがよく分からなかったんですよ、ね、でじゃあそういう世界観を持ったらその後どういうふうに生きるのって言った場合に、まあ、だからそのレベルまでは100歩1000歩ぐらい移ってもまあまあいいでしょうって話なのね。だけどもじゃあその後どう生きるのって言ったら、なんていうかな、今がこうであることはもうただ理由がないことだから、ただもうただそうやって生きるだけですって、ね、だからもう今しかないから、明日のなんか予定するとか意味がないとかね、今だけとかね、なって、じゃあどう生きるのっていうのがもうないんですよ。それはそうだよね。 だから世界と一つになっちゃうからね。だからこれ何がどうおかしいのかっていうのがいまいち分かんなくて、でそれでこれは非二元に関してはずっと私判断保留にしてたんですよ。判断保留に。だから一方案のポッドキャストでもほとんど話したことなかったのね。でこれも今日ずっとお話ししてきたことから分かるかと思いますね。どういうことかというと、とにかくね、我々はメソッドを使ってある場所からある場所へ入らないと話が始まらないんですよ。話が始まらないのね。で結局ね、非二元っていうのはどこにあるかっていうと、ここにしかないんですよ。ここにしか、二元ね、二元、非二元ね、ここにしか。でここへ入ってしまえば、まあそれは、まあ、第五図だとかね、いろんな言い方をしますよね。私だからそこへ入って、まあ例えば最終的に私は呼吸を見るんだけども、私が呼吸を見るではもうないじゃないですか。これはわかるよね。これもわかるよね。私が、これが私でね、こっちがブレスね。で私が客体である呼吸を見ることはできないですよね。なぜ？これはもうどっか行っちゃうからね。これはこんな私という主体が呼吸という客体を見ることはごめんなさい、できないんですよ。なぜ？これはもうぴょんぴょんぴょんぴょん飛び跳ねちゃうからね。まあこれが呼吸を見れるのは 0.5 秒ぐらいですね。おじいさん見つかったかな、この間。先ほど、いや今日の午前中に87歳のおじいさんが、いいね、趣味よかった、はい、発見したのね、はい、よかったよかった。これ87歳のおじいさんがいなくなっちゃったら家族は焦るよね。まあうちの父親もそうだったからわかるんだけども。はい、87歳の160センチの100年、よかったよかった。だって昨日の夜からいないって言うんですよ。夜どうしてたんだろうと思うけど、はい、まあいいです。いいですか。ね、私っていう主体が呼吸っていう客体を見るではないんですよ。そんなことは起こらない、ありえない。なぜ？そんな私っていう主体がいたら、もう私っていう主体は 0.5 秒しか呼吸を見ることできないのね。1秒後にはどっか行っちゃってるじゃないですかね。そういうもんなんですよ、ね。だからそれはお猿さんだからね。でそれでこれも何回も繰り返したように、お猿さんをトレーニングするってことでもないんですよ。ぴょんぴょん飛び跳ねるお猿さんをトレーニングすることによって、呼吸を見るようにする、ね、お猿さんの首根っこを押さえて、ね、っていうことではないんですよ。これ分かりますよね。 で皆さんが本当に呼吸が見えている状態っていうのは、俺が呼吸を見てますか？松山さん呼吸見てる？見てないよね。もうそんな松山さんがいて呼吸があってっていう状態だったら見れるわけないんですよ、ね、で呼吸が見えている状態っていうのはもうこの主客はもうないんですよ。ないよね。ないってわかるね。うん、あのもうないんですよ。だからこのなんていうかな、我々があるメソッドを使ってある場所に入ったら、そこはもう完全に非二元なんですよ。非二元だからこそ、だからその時私と呼吸が一つになりましたっていうのなんかね、ちょっとなんか話としてはおかしくて、なぜおかしいのかっていうと、これはやっぱり言葉っていうのはこっちの世界のものなのね。こっちの世界のもので、まあだからメソッドを使わない以前の場所で、そこでは私がいて何か別にいろいろあって、でだからそれは日本語だろうが英語だろうが主語があって、ね、目的語があって、その目的語に対してある動作をするっていうね、いうふうに言葉言語っていうのはそうなってるじゃないですか、ね、あのだからこの非二元の世界を言語で描写するっていうのはまあ無理なのね。無理なんですよ。なぜ？言語っていうのはこっちの世界の話だから、ね、だからそれを無理やりあの表現しようとすると、私と呼吸が一つになりましたっていうだけど、そう、私あの言い方も本当はあんまり好きじゃないんですよ。私と世界が一つになりましたってね、なんかね変なのね。で何が変なのかっていうと、あのよく分かんなかったんだけども、このなんていうかな、このあるメソッドを使ってこの世界に入ってって、こっちのね世界に入ってって、その世界のリアリティが全然伝わってこないんですよ。わかる？言ってることね。あのつまりこのメソッドを使ってある世界に入ってきたら、その世界はある、まあ、なんていうかな、現実のリアルな世界だから、まあ、それを言語で表現することは無理なのよ、基本的にね。言語っていうのはこっちに所属するものだからね。だけどもそれでも無理してなんか表現し、まあいろいろするんだけども、私と世界が一つになりましたとかね、あのまあ普通あの人たちが言ってるのはちょっと全部違う気がするのね。なんかね、この世界の雰囲気を伝えていないんですよ。じゃあなぜなのって言ったら、やっぱりあのどうもこっちへ行っていない。でこの世界まだここへ行かないままに、なんか私だけを外して、私がいないこ、私がいなくなって、でそれで世界になったっていうね。だから何が言いたいかというと、やっぱり行ってないで、そこへ行けばあのそこは非二元の世界です、ね、となるとあの私らがずっと言ってきたマインドフルネスとかなんかと全部一緒じゃないですか。つまりどういうことかっていうと、あのこの世界にね、こっちの世界の方に マインドフルネスもウペッカも慈悲もあるってことね。つまりこっちの世界にメソッドを通して入っていった世界にマインドフルネスもウペッカも慈悲もある。だから逆に言うと、慈悲の瞑想とかいうのは何でやってるのかっていうと、ここに慈悲があるから、慈悲はどこだどこだどこだどこだってやっていくうちにここへ行けるって話なんですよ。 それちょうど、この間井戸を掘るときにね、水脈を見つけなきゃいけない、ね、どこ掘ってもいいってわけじゃない、でちゃんと水が出てくるところを掘らなきゃいけない、でそのちゃんと水が出てくるところを探していくように、我々は慈悲っていう探知機を使って慈悲に慈悲という探知機に反応する場所を探してるわけなんですよ、ね、慈悲って慈悲どこだどこだどこだ ここにはないよねここにはないよねないよねないよね、あ慈悲の探知機が上がってきた上がってきた、ああここだっていうことなのね。でみんなマインドフネスも同じだしベッカも同じだし、つまりこのある場所に入っていってそこに慈悲があり、ウペッカがあり、マインドフネスがあり、でマインドフネスというのは何回も言うように明晰な意識による観察ねとウペッカですねがある。だからそれを元に探していけばこの場所は見つかるよねっていう、ピンポイントで見つかるっていう、そういう話なんですよ。だからこういうものは全部こっからここへ移動しなきゃダメだよねっていう話でですか。でそれがあるのにその何にもない、この今までのこの場所でなんかマインドフルであろうとしたり慈悲であろうとするのは無理だし、そしてこの場所でね非二元なんだって言い張るのもちょっと無理で、まあ、何かの拍子で非二元的なことを味わうことは当然あるでしょう。だって我々の本質では非二元なんだからね。だけども十分ここに入っていないからなんかわけわかんなくなる、ね、だから私はなんて非二元っていう人たちが全く嘘ついてるっていうわけではと言ってるんではないんですよ。多分何かあるでしょう、ね、あるでしょう。だけどもちょっとね弱すぎるんですよ。弱すぎるの。つまり偶然ちょっと触れただけで、だって呼吸が見えてる状態もう非二元じゃないですか。そうでしょ、ね、もう二元なんてそうしてないんですよ。だから私らは私と呼吸が一つになりましたなんてそんな大げさなこと言わなくたってもう一つになってるんですよ。一つならない限り呼吸なんか見れるわけないんだし、ね、だから私らは大げさなことは言わないけどもまあ非二元は完全に実践してるわけね。だけど非二元をわざわざ言い立てるっていうのがなんかねちょっとごめんなさいちょっと嘘くさくて、その嘘くささの原因はやっぱりどうもここへきちんと入っていないっていうねいうことにつきて、で なぜ入っていないって言い切れるかっていうとメソッド何も言わないもの言わないもの実際に、ね、でこのメソッドメソッドにの時に一番大事なのが、先発ピッチャーからリリーフピッチャーへのねピッチャー交代ですよ、ね、先発ピッチャーからリリーフピッチャーのねまでね、があって、でだから このことを言うこの非二元のことを言う人だったらばメソッドについて絶対語らなきゃいけないわけですよ、ね、そしてメソッドっていうのは単になんか具体的な方法より以前にメソッドによってこの先発ピッチャーからリリーフピッチャーへの交代っていうことが起こるわけなんですよ。いい ね。だからこれはある意味ここが先発ピッチャーの場所でここがリリーフピッチャーの場所とも言えるわけよ、ね、でこの先発ピッチャーがリリーフピッチャー の交代というのはそんな平和的なものじゃないじゃないですか。平和的なものであるわけない。はいじゃあ交代ねお願いしますなんて話であるわけないんですよ、ね、なぜこんな先発ピッチャーマウンド降りたくないに決まってるじゃないですか。降りたくないっていうか先発ピッチャーが自分だと思ってんだから自分が降りちゃったらもうあとどうなるのって話になるから降りれるわけないよね。だからそこで降りれるわけないよねっていう
ものすごい抵抗があるわけなんですよ。ね、で、でそうなんだけども、この先発ピッチャーからリリーフピッチャーへの交代というのはもっとなんていうかな、暴力的っていうのはちょっとあれ違うんだわ、なんかもっとドラマティックなもので、まあはっきり言うと、で先発ピッチャーってマウンドを降りるよりかもう死んじゃうのね、まあ死んじゃうっていうのは言い方もあれかな、あのもっとなんていうかな、この先発ピッチャーがに何としてでもマウンドにいたがるわけじゃないですか、先発ピッチャーではねあのそれが引きずり下ろされるわけだから、もっとなんていうかな、ドラマが当然そこにあるわけなんですよ、ね、それで、まあ例えばそれはその何も今は仏教の話してるんじゃないですよ、これは人間人類の話してるから、あの全ての人間の宗教というのはみんなそういうふうにできていて、だからあのキリスト教でのねパウロのね、あのパウロの改心の話、ね、があるでしょ、でもう自分はパウロじゃなくて内なるキリストが生きてるんだっていう、ね、話をするわけですよ。だけども あの時に一番大事なのはその前の話で、どういうことかっていうと、パウロっていう人は十字架に貼り付けになったわけなのね、あ、まあ、あの象徴的な意味でね、あのつまりイエス・キリストっていう人が十字架に貼り付けになって、まあ、まあ殺された一、まあ、史上最悪、まあ、人間としては最悪の死に方をしてるわけで、まあ、本当に、まあ、罵られて、ね、お前なんか死んじまえってねお前は救世主なんだから、あの力を見せてみろ、それでそこでもう逃げてみろって言わ散々あの周りの群衆にバカにされるわけじゃないですかね、あのみんな福音書に書いてあるでしょ、ね、あのでそれもで結局奇跡も起こらないまま惨めに殺されちゃってわけね、あのでパロっていう人も、パロは別に殺されたわけじゃないんだけども、パロっていう人も自分はイエスと一緒に十字架にで処刑されたってはっきり言ってるわけなんですよ。 それだから内なるキリストがもう一回生きるわけなのね。だから要するに先発ピッチャーであったパウロは十字架の上でもう死んでるんですよ。もう死んでる、貼り付けの刑にされてるわけなんですよ、イエスと一緒によって。でそれで初めて内なるキリストが現れて、もうあとは内なるキリストが生きているパウロではなくてっていうね、そういう先発ピッチャーからリレーピッチャーへの交代がある話なのね。だから当然このメソッドっていうのはなんていうかな、あ、このメソッドやればこううまくいきますよねって話ではなくて、メソッドをするとこのとんでもない先発ピッチャーからリリーフピッチャーへの交代が、だから先発ピッチャーからリリーフピッチャーへの交代を促すメソッドなんですよ、言い方を変えるとね。いいですか、あのなんか単にマクドナルドのなんかあのマニュアルではないんですよね、こうやってやればあのお客さんをさばけるよっていうようなマニュアルではなくて、あ、だからマニュアルではないんだわ。でメソッドっていうのは、まあ、まあ呼吸を見るとかね、体を見るとか、まあ、いろいろ具体的なことをやるんだけども、その呼吸を見るとかあの体を見るとか慈悲の、ね、瞑想をするとか、まあ、そういう具体的なメソッドでもあるんだけども、その急所は先発ピッチャーからリリーフピッチャーへの交代ってことは、まあはっきり言って先発ピッチャーが、まあ、死んでいくっていうことですね。だからそこに当然ジャンプがあるっていう話ですよ。ジャンプがある、でこのジャンプがあって初めて我々はこの世界へ入っていける。だからいきなり世界と一つになりましたではないんですよ。その前に自分死ななきゃいけないのよ。 でその自分が死ぬっていうのはいろんな体験があるよね。いろんな状況あるでしょ。それが全然聞こえてこないじゃないですか、ね、一つになってああの素晴らしい世界が見つかりました。まあ最終的にはそうなんだけども、その前にマウンドから引きずり下ろされた先発ピッチャーの惨めさっていうのがないじゃないですか。そして自分が実は先発ピッチャーではなかったっていうね、自分は先発ピッチャーだとずっと思って生きてきた人間が実はそうじゃなかったっていうのは、これは恐怖じゃないですか、ね、だからなんていうかな、その恐怖とかパニックとかっていうことを言わない人は私はやっぱり信用できないんですよ。パウロはみんな言ってるよね、あの馬から落ちてどうのこうのとかねやってんですね。まあ言ってるよね。結局みんな言ってるんですよ。そういうこのある何かが死んでいく、それはものすごいショックで、でそれはものすごい抵抗を受けてっていうね話で、ね、でそれ で最後に永井さんのあれに行くけどもね。でまあこういう世界が開かれていく場所ですね。ですか、まあ今日の話はその非人間だろうが何だろうが、我々はとにかくある場所に入ったその場所での話なんだってこと。そして入っていくためにはメソッドが必要で、そのメソッドっていうのはマニュアルではなくて、あるいは国旗をどう見るかなんてそういう話でもなくて、リーフピッチャーからごめんなさい、先発ピッチャーからリーフピッチャーへの交代を促すためのメソッドだっていうことね。でだからその時に先発ピッチャーがマウンドを降りて、惨めに降りて、これ惨めですよ、ね、惨めに降りて、そしているはずがなかったリーフピッチャーがマウンドに上がるって話なんですよ。あブルペンに あそこにあいつがいるから、じゃああいつにもあとは頼むって話ではないんですよ。マンドは俺しかいないと思ってたわけね。ブルペンなんてないんですよ。それなのに引きずり下ろされる。でいるとそのリリーフピッチャーなんて概念すらないのに、そのリリーフピッチャーが現れる。だからリリーフなんですよ。救い主ね、救援っていうか救い主なんですよ。そういう話なんですよ。で、このね、まあ例えば100人いたら、ね、100人の人がいて、山下っていうのはそのうちの100人のうちの1人で、でそうするとこれなんか間違いそうだよね。だけども間違えないよね。なぜ、この山下っていうのはこの、世界全体を見ているそういう場所にいて、でこれは、このこういう中の一人ではなくて、こういう世界全体の中の一人としての山下ではなくて、この世界全体を見ているそういうある意味特権的でもないのか、特殊な位置にいるよね。だから山下って誰って言うと間違いようがないよねっていう、そういう話ですね。ね。で、まあこれちょっとそんな簡単に言えないんだけども、だけどもこれはね、これはまあただ頭で考えればまあわかるじゃないですか、この話は。だけどこの場所っていうのは今メソッドを使っていく場所でもある。でもある。っていうかなんていうかな。 だからちょうどなんか今までの話はマインドフルネスとかウペッカとか慈悲とかあの非二元とかまあなんとなくこのままでできそうな感じがするじゃないですかね。マインドフルネス今にいるとかね好き嫌いなしに何か対象を見るとかね、何か頑張ればできそうな感じがするわけね。だけど全然絶対できないわけね、この場ここに行かない限りは。で慈悲も同じですね。生きとし生きるものの幸せを願うのは何となく良さそうじゃん、何となくできそうじゃないですか。だけどできるわけないんですよね、あのここへ向こうへ行かない限り、ね、だから私らのポイントはウペッカにしろ慈悲にしろマインドフィネスにしろそして最近では非二元にしろこの場所へ行かない限り意味ないよねっていう話だったわけ、ね、そしてその場所へ行くにはメソッドが必要で、メソッドっていうのは主体、先発ピッチャーからリリーフピッチャーへの交代を促すもの でそれは先発ピッチャーが惨めにマウンドを降りる、降ろされる、そしているはずのなかったリリーフピッチャーが上がるっていう、そういうドラマがそこにはつきもの でそのドラマがないままにいきなり非二元っていう言うから、私はちょっとそれ信用、ごめんなさい、信用できないって話なんですよ、ポイントはね。で必ず こっちを言う人たちはそういうドラマをみんな経験してるじゃないですかね。パウロさんにしたって、まあ、最近では例えばエクハルトさんにしたってね、やっぱりその死ぬってことを経験してるんですよ、あの人たちは、ね、でそれで実はね、これこの場所に立って山下っていうのはこの100人のうちの1人ではなくて、そうこういう場所に立っているんだっていうこともここで初めて見えるってことなのね。ですか。だからこの山括弧の私っていうのは単なる理論的な話ではなくて、あるいは存在論的な話ではなくて、だからそこには倫理的ないろいろなものとかないっていうことではなくて、ここでしか、ここにしか山括弧の私っていうのはないから、だから当然山括弧の私には今まで言ってきたあらゆるものが含まれるわけね。マインドフルネスも含まれるし、ウペッカも含まれるし、慈悲も含まれるし、非二元も含まれるし、ね、そして倫理的な基準ももちろん含まれるわけね。それそうですよね。ここにいる限りなんかこの、まあ、いろいろ悪さするじゃないですかねでここにいたら悪さできないよね、できるわけないよね。まあ、これはなんていうかな、前大乗の方でも言うけども、例えば、まあ、さっきも言ったアディナダーナでベーラマにね、与えられていないものを盗むことはダメだよね、まあ、盗んじゃダメだよねっていうね。あでもあれ欲しいな、あれ欲しい欲しい、だけどあれはね仲間さんのものだからダメだっていう我慢するんではないんですよ、まあ、要するにあれは仲間さんのもので与えられていないから、与えられていないものを取ってはいけないよねっていうのが盗んじゃいけないよねのね2番目のなんだけども、そうではなくて、ここに立ったらもう別にもうないでしょそんなもんね。ここにいたら あれ欲しいよね、あれ欲しいよねになるけども、あれ欲しいけどもあれは誰かのものだから触っちゃダメだよねっていうで我慢しなきゃいけないよねっていう話になるけども、ここにいたらもうその何かを取るっていうことももうないんですよ。だからここは倫理的な場所でもある。だから戒律を守んなきゃいけないって場所ではなくて、戒律を犯す意味がない、あ逆に言うと戒律を犯すことはもうできないっていう話ね。だからもう魅力的な何かを欲しいけども、あれは他人のものだから盗んじゃいけないっていうって我慢する話ではもうないっていうことですね。だからここは倫理的な基準にもなる。そして当然人生をどう生きるかとかいうね、 いう話も全部含まれるっていうこと。だからここにもう全部が含まれるって話であって、だから、まあ、永井さんがこの山学校の私にそんなに全部負荷をかけていいのかってね、出てたでしょ、あそこにね。で、私の答えは負荷も何も全部そこにあるよねって話になって、ちょっとその点で私永井さんちょっと違うんですけど、そのあたりはね、まあ私が言ってるうちのある一部をまあ取り出してきて永井さんは説明されてるけども、私は山学校の私の中にはそういう存在論的なね、こういう世界がそこから開かれるポイントっていう意味と、あと同時にたっぷりといろんなものがもう含まれるよねっていう話です。だからそこもこの、あるメソッドを使っていく。だから我々は2つ必要で、具体的なメソッドとそして世界観、ね、ここへ来たってこの世界観がなかったら分かんないじゃないですか、そこの意味がね、分かんないんですよ。でそのメソッドをの急所っていうのは単にあこうやったら呼吸体を見ましょうねっていう話ではなくて、そういうことを通してピッチャー交代を促す、ピッチャー交代が起こるようなメソッド、ピッチャー交代が起こる条件を整えていくっていうのはメソッドの急所なのね。いいですかね。はい、そうすれば私らが今まであんまり話してこなかった、非二元と山括弧の私っていうのも私らがメソッドを通して入っていくあの場所ですね。だからこの場所に何かの表紙でいきなり入っちゃう人もいる、ね、でもそういう人はいきなり「あ世界と一つになりました」なんて甘ったるいこと言わないですよ。で、なんて言うかというと、恐怖ですよ。パニックですよ。そうだよね。だって今まで先発ピッチャーと思ってたのが、いきなりそうじゃないって分かるんだから、私って一体誰なのってなるじゃないですか。ね。あ、世界と一つになって、もう私幸せですなんていう話ってあるわけがない。ですか。必ず、だからそういうパニックとか恐怖とかっていうものを語らない非人間を私は一切信用しません。そういうことですね。はい。で、まあでもパニックだけでは困るんですね。パニックの後に、このことの意味が分かって、ね、あ、そういうことだったのか。そしてじゃあこのメソッドを使えば、最初はたまたま偶然入ったけども。このメソッドを使ったらどうなのかというと、もう完全に再現される。もうこのメソッドを使えば必ずこうなるっていうふうになってきて、でそうすると理解できるという、ね、そういう話です。ですか。はい、これで非二元と山括弧はこれでもう大体いいかなと思いますね。まあただこのじゃあ私っていうのがこのこういう中の一つじゃなくてこういう場所にいるよねっていうとなると、じゃあ他人はどうなるのっていう話になって、これはねちょっとね昨日の土曜日もちょっと出たんだけども、ちょっととんでもなくいろいろ複雑な問題が出てくるので、それはちょっとこれから考えます、ね、はい。じゃあ一応ここまでにしますね。じゃあ四具星観をねちょっとみんなでいきましょう。修行無変性願道、煩悩無人性願断、法門無量性願学、仏道無常性願成。
世難学仏の無常世願行春情無変世願道煩悩無尽世願断仏道無常性